ちは、まみです。今日が5月4日の月曜日ですね。今日が緑の日だったんですよね。で、この前の時が、旧緑の日で、今は昭和の日ということで、で、明日が5月5日の子供の日ですね。私の働いてる職場のね、パートさんが5月5日がお誕生日の方がいらっしゃいまして、まあ、覚えやすいのでね、毎年顔を合わせたらおめでとうございますって言ってるんですけれどもね、ゾロ目とかそういう覚えやすい誕生日っていいですね。私普通というか、まあ11月6日なんで特に語呂がいいとかいうわけじゃないんで、たまに8月8日とかあと6月6日とか、ゾロ目の人の誕生日はたまに羨ましいなと思っちゃう時がありますけれどもね。はい。で、今がね、まあ連休中ということで、やっぱりね、名古屋の道はね、とても空いてますね。栄の方とか行くとそんなに、結構ガラガラですね。その代わりね、地下鉄とかはね、結構人がいっぱいいますね。いつもだったら、普通に土曜日、日曜日とかはね、平日よりかは朝は空いてるんですけど、まあこの連休中は割と人が多いですね。だから座れることがほとんどないですね、地下鉄が。で、あとはそうですね、まあ連休中ということで、名古屋港水族館がですね、何日か前か忘れたんですけれども、イルカのショーが、夜の8時までかな、やってるらしくてね、それがちょっと興味あるんですよね。まあちょっと今回は行く予定はないんですけれども、どんな感じなのかなと思いましてね。まあ辺りが真っ暗で、でまあそのステージというかプールの方が明かりがついてるんですかね。で、結構幻想的なのかなって見てみたいなと思っちゃうんですけれども、どうでしょうね、イルカさんからすればあれ今日ちょっと1回か2回ショー多いじゃんみたいな感じになっちゃうんじゃないですかね。ちょっとイルカさんはね、お疲れ気味な連休になっちゃうんじゃないかと思っちゃいますけれどもね。はい、そんな感じで、今週も始めていきたいと思います。インターネットラジオ第36回、ピンクプリンセス、略してピンクリ、本日もここ学びやスタジオカッコカリよりお送りしております。はい、先週ですね、また実家の方にね、ちょっと帰ることがありまして、ゆっくりしてきたんですけれども、まあ母の日も近いということでね、その前にちょっと一回行っておこうかなと思って帰ってたんですけど、久々にね、お母さんと買い物に行くことになりまして、港区のね、ベイシティに行ってきたんですよ。で、まあお父さんもちょっとその時ちょっと手が空いてたみたいなんで、家族3人でベイシティに行くことになりまして、で、お母さんがですね、なんかお出かけする前に、ちょっとまみちゃん、私この服で大丈夫かしらみたいなこと聞いてくるんですね。で、特に別にそんな変な格好というか、なんかそんな目立つような格好でもなく、変な格好でもなかったので、いや大丈夫なんじゃないって言ったんですね。そしたらお母さんが、いや私がこんな変な格好だったりするとマミちゃんが恥ずかしいかなと思ってねみたいなことを言うんで、いや私別にそんな気にしないし大丈夫だしみたいな感じでね、じゃあそれで行こうかっていうことになりまして、で、まあ、お父さんの車に乗って3人で行ったんですがね、で駐車場に車を止めまして、で車を降りるときに今度はお父さんがこんなポロシャツだったかな、ポロシャツかなんか着てて、そんな半袖の格好で俺いいんかなみたいな感じで言うんですよね。いやベイシティだし、ジャスコだしみたいなね、そんなドレスコードがあるようなパーティー会場とかそんなんじゃないんだからみたいな感じで、ちょっとうちのね、父ちゃん母ちゃんね、そんなベイシティ行くぐらいでおしゃれしなきゃいけないのかと、どうもねちょっと勘違いをしてるというか、なんなんでしょうね、身構えちゃうんですかね。ちょっと面白かったですけどね、2人して同じこと言ってたんで。はい。で、まあお買い物に行こう って約束をしてたので、その何を買い物するかっていうのが、先週ねピンプリでお話ししましたんですけれども、来週私ちょっと慰安旅行でね沖縄に行くのでね、まあ、それの服もちょっと買いに行こうかってことで一緒に見に行ったんですけれども、で沖縄用にそうですね、まずねビーチサンダル買いました。ロキシーの1000円もするんですけど、あの1回ね100均でねちょっと探してみたんですけどね、100均売り場まだね売ってないらしくって、 B さんがだからあないんだと思って、まあ仕方なく普通のちょっといいやつを買ったんですけれども、であとはそうですね、ワンピースとか、ちょっと短めのパンツ、細身のパンツを買って、まあ普通に、まあ、沖縄だけじゃなくてね普段に着れちゃうような感じなんでね、まあ新しい服を買ったということでね、ちょっと気分もねあのテンションも上がりましたけれどもね。で帰るときに、スーパーの方でまあお母さんの方が買い物してくって言ってたんで、で私もついてたんですけれども、ちょっと私ねトイレ行ってくるっていうので、そこの場所を離れましてね、こそこそっとねカバン売ってるところに行ったんですよね。でお母さんに母の日ということでカバンでも買ってあげようかと思いましてね、ちょっと見に行ったんですけれども、なんかねどれかすごい迷ったんですよ。最初買おうと思ってたのが、白の革のまあ普通、おしゃれな感じのカバンを買おうと思ったんですけど、その前にね2人でいろいろ服とかカバンとか見てるときに、お母さんが見てたカバンが結構派手だったんですよね。なんかスパンコールがびっしりついたやつとか、そんなものを手に取って見てたんで、あうちのお母ちゃんは結構派手なのが好きなのかなとその時思いまして、だから最初は白のバッグが、まあ、自分なりに気に入ってたんですけれども、まあ、それはやめておき、ちょっと他のもう少し軽い感じというかファッショナブルな方を見ましてね、ゴールド系のカバンがあったんですよ。そんな派手派手しい感じじゃなくて優しいゴールドなんですけれども、あこれいいじゃんっていう感じでねそれを買っていき包んでもらい、で、まあ、お母さんの方に戻って行って、何トイレ遠かったんだねとか言われて、あうんごめんねお待たせなんて言いながら、一緒に帰ってったんですね。でお家に着いてからいつもありがとうっていう感じでカバンをねプレゼントさせていただきましてね、そしたらまあ喜んでいただきよかったなと、まあ、特に変わった感想もなくでしたけれども、はい、まあ、また使っていただけたら嬉しいなと思いますけれどもね、はい。でお父さんはお父さんで、ゴルフに行く予定があったらしく、それの、ズボンとシャツを買ってましたけれどもね、なんか結構ゴルフが趣味というか会社の人とか、まあ、親戚の方と行くみたいなんですよ。で私はゴルフの経験が一度もないのでね、どんな感じなのかよくわかんないんですけれども、でたまにね実家帰るとちょっとゴルフでも行こうよみたいな感じで誘われるんですけどね、どうもね今一歩踏み出せないというか、なんなんでしょうね、なんかそんなに楽しそうなイメージじゃないんですけど、どうなんでしょう、ゴルフこれ聞いてる方でゴルフやってる方とかいらっしゃいますかね。打ちっぱなしだけでも行こうよってね誘われるんですけどね、打ちっぱなし行って打てるようになるとホール出たくなるんですかね。まあ機会があればやってみようかなと思うんですけれどもね、まあ何も道具とかも一個も持ってないんで、まずそこから揃えなきゃいけないかなとも思うんですが、どうなんでしょうね。もしゴルフをがお好きな方とかいらっしゃったらね、教えていただきたいなと思いますけれどもね、はい。ではそろそろメールいきましょうか。今週のねメールテーマが泣ける映画ドラマということなんですけれども、まあ、前に私も泣ける映画こういうのありましたって言ったんですが、最近見た映画で泣けた っていうのが最近出てももう1年前なんですけど、友達とねワンピース見に行って、去年の映画がねチョッパー編だったんですね、冬島編でね、まあコミック読んでもねあれはかなり泣いたんでね、それがねアニメになっちゃったもんだからね、もうストーリーの結末も知ってるから余計になんかもう全然感動する場面じゃない、その手前から泣いておりまして、私もうタオルというかハンカチがないとねちょっといられなかったですね、あれは涙なしじゃ語れないというか、もうボロボロに泣いちゃいましてね、あの恥ずかしかったんですけど、でやっぱワンピースなのでアニメじゃないですか、なんで周りはね子供さんばっかなんですよね、で大人は私たちだけみたいな、ね、ちょっと恥ずかしかったですけど、そんな中私はもうボロボロに泣きまして、で終わった後はねちょっと化粧が落ちてか確認しに行きましてね、トイレの方にで鏡見たらあ大丈夫って感じだったんですけど、そして泣けた映画最近だとワンピースでしたね、もうそれ以来全然映画館行ってないんでね、まあ久々に映画見たいなと思うんですけれども、まあなかなか映画はね一人で見に行くのもちょっとなって感じでね、友達とも予定も合わないんで、まあ多分またしばらく行かずに終わっちゃうかなと思っちゃいますね。はい、じゃあメールいただいてますので読ませていただきますね。今回はアイルランド在住アガカーン三世さんありがとうございます。マミさんこんにちは。こんにちは。今回のテーマの泣けるものですが、最近見て泣いた映画のタコと魔法の絵本です。主役の女の子の純粋な瞳に何度見ても号泣します。映像自体もすごく綺麗でおすすめです。あとは映画ではないのですが、M フローのカムアゲインを辻彩乃さんがカバーした曲のプロモーションビデオを見るとうるうるします。辻彩乃さんの切ない声が映像に合っていて、こちらもおすすめです、ということでね、アガカーン三世さん本当ありがとうございます。タコと魔法の絵本、私ねまだねちょっと見たことないんですが、あれはそうですよね、映像がすごい綺麗だなっていう印象がありますけど、感動するんですね。あの主人公の女の子ほんと可愛いですよね。 CM で見たらなんて可愛いだと思ってしまいましたけれどもね。そっかそっか、あれは泣けるんですね。なんかすごくファンタジーな感じがするんで、ウキウキしちゃうのかなっていう感じだったんですけれどもね、ちょっと DVD でも借りてみようかなと思いますけれどもね。あとは M フローの曲、これもねちょっとね分かんないんですけどごめんなさい、分かんないことだらけで、 M フローの曲を辻彩乃さんがカバーしてるんですね。意外ですよね。なんかつながりがあるんですかね。ちょっと YouTube かなんかで検索してみようかなと思いますけれどもね。 PV で泣けるっていいですよね。私がね泣ける PV って言ったら、EXILE のただ会いたくてっていう曲があるんですが、まあ今の第2章の方、14人の方ではなく、6人だった頃のね、シュン君がいた頃の EXILE なんですけれども、まあただ会いたくてという曲がありまして、それのね、PV がね、まあ泣けるというか、泣きましたね、何回見ても。まあ恋人が、歌詞自体は自分の恋人が亡くなってしまうという歌詞なんですけれども、あの PV は、ま、最後恋人は目を覚ますのかな、ハッピーエンドっぽい感じの終わり方ではあるんですが、まあまあその歌詞もあって、あの映像がついてるので、あれは泣きましたね。泣ける PV は、まあ、またエグザイルだって感じなんですけど、私はそれかな、最近では。はい、ということで今週もメールありがとうございました。次回のメールテーマなんですけれども、まあ、今週はゴールデンウィークで連休中ですね。なので結構高速の渋滞がかなりすごいらしいですね。テレビで見て何十キロと渋滞で、なかなか高速にも入れない車がたくさんあるっていうのをね見てね、うわすごいなと思って見てたんですけれども、まあまあそんなね車の中で やることないじゃないですか、10代中って。なんで皆さん、そういう時に聴く曲って何なのかなと思いまして、私はまあ特に車を持っているわけじゃないんで運転はそんなにしないんですが、まあどっか行く時とか車の中で聴きたい曲だと、まあ EXILE とかもそうなんですけれども、シーモちゃんかな、シーモの曲がすごく好きでアルバムよくかけて聴いてるんですけれども、すごく気分が上がるというかテンションが上がりますね。大好きな曲がいっぱい詰まってるんで、なのでそんなね、まあ渋滞中じゃなくてもいいですよ。ドライブするときに聴く曲、おすすめの曲というか、こういうのを聴くと気分がノリノリになりますよとかね、そんな曲があったら教えていただきたいなと思います。はい、じゃあメールアドレス言いますね。mami_radio@yahoo.co.jp mami_radio@yahoo.co.jp までお願いします。件名にメールテーマとか普通歌とかメールのジャンルを書いていただきまして、本文の一番最初のところに、お住まいと、ペンネームを書いていただくと助かりますので、よろしくお願いいたします。はい、で、次回のね収録なんですけれども、まあ、さっき言ったように11日から13日がね沖縄にね旅行に行っちゃってるので、まあ、収録ができないということで、なので14日の木曜日の夜か15日のお昼かなぐらいになるかとは思います。なのでだいぶ期間はちょっと空いてますけれどもね、メールお待ちしておりますのでよろしくお願いします。あーもう沖縄ね、来週の今頃はね沖縄なんですよ。まあ全然実感ないですけれども、準備もねまあこの前買い物して多少はね準備はしてあるんですけれども、どうなのかな、初めての沖縄ということですからね。まあそうですね、天気がいいことをね祈るだけですかね。もうあっち行って大雨だったとかねだったらもうかなりテンション下がりますからね。水族館かな、やっぱり楽しみなのは。今回も写真ねいっぱい撮ると思いますのでね。あーそういえばこの前遊びに行った写真とかも全然整理してないやちょっと沖縄行くの前に整理しなきゃいけないなと思いますけれどもね。はい、あとはそうですね、楽しみにしてるのが一応1日目が美ら海水族館に、でその夜はなんかそのホテル、泊まるホテルで中華料理を食べるらしいんですよ。なんかね最初ねバーベキューをやるって予定だったんですけれども、ちょっと人数が足りなかったらしくてね、急遽中華料理に変わりまして、で、2日目がですね、まあ、自分たちで予定を組んで行くとこ決めたんですけれども、レンタカーね車1台借りたので、でドライブがてらちょっと橋を渡ったりとかして、で、マンサモーとかミオーとかいう風になって、あとはダイビングというかスノーケリングかをちょっと体験しようということでね、スノーケルを体験して、あとはどこ行くなったかな、アメリカンビレッジ行ってとかだったかな、確かそんなような予定ですね。ちょっと夕日も見てみようっていうスケジュールで、スノーケルって私初めてなんでね、それもどうなんだろうって悪い意味じゃないんですけれども、どんな感じなのかなと思ってね、ちょっと不安と期待がありますけどね。あれ着るらしいんですよ、ウェットスーツ、あれも初体験なんでね、体ちゃんと入るのかなと思ってね、そこが心配なんですけどね。で、あとは3日目はまあお買い物というかお土産見つつ観光もするっていう感じで、国際通りの方に遊びに行く予定なんですね。で、その時に結構シーサー作りとか首里織とかやってるらしいので、そういう体験もしてみようかななんて感じで3日間ね予定を組んでおります。はい、まあ楽しみですね。また沖縄の感想もね のピンプリで長々とお話ししようかなと思っておりますけれどもね。はい、ということで今週はこの辺にします。